皆さんこんにちは。ネットビスアナリスト横田修林です。1ヶ月に1回のポッドキャスト配信の時間となりました。今日もですね、2021年4月、今月に投稿されました、人工知能 AI に関するニュースについて解説していきたいと思います。ではまずですね、最初のニュースの方から紹介していきたいと思うんですけど、いろんなニュースがですね入ってきて、ちょっとね目白押しなんですよね。早速ちょっと紹介していきたいと思うんですが、まず最初のニュースはですね、マッチングアプリの Tinder っていうものが AI でプロフィール写真のなりすまし防止っていうのが入ってきました。プロフィール写真をですね、なんかすごい持ってしまうっていう人がいるので、実際にですね、カメラのアプリを起動して、実際に撮った写真とその後プロフィール写真を設定するものを、どのぐらい誤差があるかっていうことをですね、ちゃんとですね、見分けることができて、で、見分けることができた、ちゃんとしてるよっていうことだけの人はですね、ちゃんとなんか承認マークが出るみたいな仕組みになったっていうのがあります。これ非常に面白いですよね。ただまあ、その最初に撮る写真をですね、本人かどうかっていうのを、そこ本人以外の人をですね、出しておいてですね、で、その人になりすますことができるので、どうやって本人確認するかっていうのは、結局、まあ、いたちごっこだなって気はいたしますけどね。はい、続いてのニュースなんですけど、ドイツで、世界初のCOVID-19 感染者が結膜炎を起こすことから、瞳をスマホで撮って AI の画像認識で新型コロナ感染をテストするアプリを開発という、これすごいニュースだなと思っていますね。その今までは PCR 検査っていうのをやっていたんだけど、それをやらなくてもですね、実際にですね、その瞳の症状を見ればですね、分かってしまうっていう、この画像認識技術を使うことによって、感染してるかどうか分かるっていうのは、これね、PCR にもね、正確に出るような気がしてですね。まあ、ただ、結膜炎が全てコロナではないと思うので、コロナでしかないという症状が目に映るかどうかっていうのは別問題なんでね。逆にコロナでない結膜炎のものも全部コロナに判定されてしまうのはちょっと問題なんですけど、まあ、このようなことがですね、まあ、もうちょっと詳しく知りたいですが、面白いニュースだなということで紹介しておきます。はい、続いてのニュースなんですけど、たくさんね、今回はあるんで、ちょっと紹介していきたいと思うんですけど、まず最初はですね、こちらなんです。コロナで課題のなりすまし受験、AI でボイスするウェブ学力検査が登場っていうことがあるんですけど、確かにね、僕も大学の試験をですね、今回、ウェブ試験にしたんですね。オンライン、リモート試験にしたんだけど、確かになりすましはできますよね。本人が答えてるかどうかっていうのは全くわからないので、例えばそのカメラですね、実際に、その今問題を解いている様子を映すとかですね、しないとわからないし、でもそれが本人かどうかさえわからないんで、というのは、まあその学生証の写真とですね、まあ照合すればできるんだけど、ただね、それをやったとしても、その手元の部分がわからないし、その打ってる画面っていうのが何かですね、その遠隔操作してですね、やってればわからないしということで、まあ結局これいたちごっこな気がしますけどね、さっきも話しましたけど、難しいかなって気がします。で、今回ですね、結構面白いなと思ったのは、次のですね、ニュースなんですけど、人間の鼻のようにですね、匂いを嗅ぎ分けることができるという AI 嗅覚センサーっていうのが開発されたっていうことなんですね。ついにですね、その今までのインターネットとかデジタルでできなかった視覚情報と聴覚情報について、嗅覚情報っていうのも見分けることができるようになってきそうですね。そうするとですね、今まで職人さんとか、例えばいろんな料理を作ったりとかですね、あとはですね、変な匂いがするみたいなことの感知することが難しかったのができるようになってくるっていうのは、かなりですね、3番目のですね、能力を手に入れるわけですね。AI を通してですね。これは結構いいニュースかなということで、今後期待したいなっていうふうに思っています。あとはですね、人は AI を信頼できるのかっていうニュースがありました。まあこれね、すごい難しい問題なんだけど、でもすでにね、もう皆さんね、AI を信頼してるんだっていうニュースをですね、ちょっと実証というか、紹介したいと思うんですけど、例えばですね、普通に Google で検索してですね、検索結果見ていってると思うんだけど、これ AI を信頼しなければ検索結果って見れないですよね。あれ人間が決めてんではなくて、AI が順位つけてるじゃないですか。で、順位つけてる上のものから読んでいってるんだけど、じゃあその順位つけてることを信頼しなければ、そもそも Google は使えないし、じゃあその行った先のページが、今 AI でも記事書けるわけですよ。じゃあそれ AI が書いた記事かどうかって皆さん、ちゃんと判断してから、その記事を読んでますかっていうと、もう読んでないですよね。だからすでにもうAI なのかどうなのかって分からない状態になってるわけですよね。だからもうこれは信頼してるって言っていいんじゃないかなと僕は思いますけどね。こんなニュースも入ってきています。 はい。あとはですね、AI 進化で心の中で思ったことをですね、まあ、認識できるようになってきた。もしくは、頭の中で考えていることが、まあ、デジタル化することができるようになってきた。まあ、音波とか脳波っていうんですかですね、できるようになってきたっていうことなんだけど、これ僕ね、まあ、いろんなね、この考え方あるけど、まあ、いいニュースだなと思っているのは、そのオンオフはできるようにしてほしいなと思うんですね。今は読み取れたくないとか、今は読み取れたいとかっていうのは、オンオフはできなきゃいけないと思いますけど、ただ読み取れるようになったら、まあ、何を考えているか、まあ、嘘は発見器じゃないですけど、そういうことができるようになるってことは、やっぱりですね、そのやっぱり表と裏があるので、その辺がちゃんと判断できるようになるってことはいい点じゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ一方でですね、その逆に脳波を読み取ることによって、その人が考えていることが分かれば、これを逆に AI が、その人をですね、逆にこう、うまくですね、先導してですね、変な風にですね、誘導していく、感情をコントロールしていくこともできるわけなんで、その辺も問題になってくるってことも確かだと思いますけどね。はい、続いてのニュースなんですが、AI は敵化、人類は滅びるっていうですね、ニュースがあってですね、まあ最近ですね、その戦争のあり方が変わってきていて、その、いわゆる AI を使ってですね、ドローンとかを飛ばして攻撃するみたいなことが出てきていてですね、でもそれを最終的に判断してるのは人間が判断してるんだからまだいいよっていう話はあるんだけど、多分ですね、今問題になってることっていうのは、例えば、人が人を殺すっていうことに関しては、やっぱり倫理的に良くないよっていうことが、まああるわけですよね。だから、その、戦争って良くないじゃんって、人を殺すから良くないじゃんって言ってるんだけど、じゃあ、AI が、そのドローンね、AI がドローンでですね、人を殺すっていうのは良くないよってことになってるんだけど、じゃあ、AI が搭載したドローンと AI が搭載したドローンが戦うのは悪なのかって話になってくるとですね、それって倫理的に問題なのかっていうことになってくるわけですよ。で、これはですね、これから決めていかなきゃいけないルールだと思うんですけど、もっと難しいのは、人間を殺すのと AI を殺すのはどっちが罪が深いかって話に今後なってくると思うんですね。人間より賢くなった AI がいたときに、そのAI をですね、例えばそのハッキングしたりとか、その AI のね、プログラムをね、壊すっていうことの方が、世界においてのその被害が大きくなるっていうことが起きてくるわけですね。そうすると、人間よりも AI を殺すことの方が罪が重いよ、みたいなことになってくるかもしれませんね。そうすると、AI と AI が戦争するっていうことの方が、人間と戦争するよりも罪が重いっていうことになってくると思うので、まあこれも難しい話だなと思いますね。はい、続いてのニュースなんですけど、これ、アイマーって読むのかな、AIMER って書くんですけど、このプロデューサーが手掛けるヒット曲を学習した作曲 AI、 これね、僕もそろそろやってみようかなと思ってるんだけど、その誰でもね、そのプログラミングで、まあランダムに出てきたもので作曲できるようになってきたんですね。で、この今までのヒット曲からどういう法則があるかっていうのをね、例えばカンジャムっていうね、テレビの番組なんかでもヒット法則があるんだよって、こういうね、コード進行があってみたいな話とか出てますように、まあ、それで作曲したものがあるわけですよ。そうすると今後はですね、それで作曲をして、AI に作曲させて、で、それをですね、TikTok に投稿してですね、で、その動画がバズってですね、ヒット曲が生まれるみたいなことが、まあ、そろそろ出てくるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。ということで、そうするとね、その人は、これだけヒットしたのにですね、じゃあ、紅白に出るんかってね、人じゃないよ、みたいな話で、いや、人よりもヒット曲出したんだから、紅白出るべきだみたいな話とかですね、出てきてますね。まあ、今であれば、その、ボーカロイド、に歌わした曲を人間が歌ってみたって状態になってるんだけど、これまだ人間が歌うから紅白出れるんだけど、じゃあボーカロイドは出れるんかって話になってきますよね。まあ、この辺これからね、課題かなっていう気はしています。はい、続いてのニュースなんですが、中国の教習所、優しい AI 教官登場で生徒の合格率が2割アップと。まあこれね、なんかすごいよくわかりますね。僕も昔教習所に行ってる時に、やっぱ先生によって性格悪い人とかね、まあ厳しい人とかいてですね。で、そういうことにイライラしたりとかしてですね。で、自分がですね、ミスをしてしまったりっていうことがあるんだけど、やっぱこれをですね、ちゃんとそういうことは全然加味しないで、ちゃんとですね、しかも人間の目よりもですね、AI がたくさんカメラをつけてですね、その、車の周りの状況っていうのがちゃんと判断していればですね、まあ、例えば先生、教科によってはですね、なんかその可愛い女性のね、人が来たからね、その女性の話に夢中になってですね、見逃してるかもしれないんですけど、まあ、そういうもの見逃さないですね、AI の方がですね、それはいろいろね、ちゃんとね、 中立に、判断して、診断してくれてですね、アドバイスくれる方がいいっていうようなことになってくるかもしれませんね。そうすると、教習所の先生はいらないかもしれないな、というふうに思いますね。ただまあ、その、教習所の先生がかっこいいから、教習所の先生に教えてもらいたいからね、やっぱり私は行きたいんだとかですね、その先生がいるから、私はそこのね、教習所に行きたいんだっていうのもある一方で、逆にその合格率が上がるんだったら、その AI 教官がいるですね、教習所に行きたいって話も出てくるので、まあこれは二分しますよね。はい、っていうニュースなんかも入ってきています。あとはですね、非常にね、僕はいいなと思ったニュースが、AI が自動ドアの開閉スピードを自動調整。車椅子利用者の進行、通行を容易にっていうニュースがありました。これいいなと思いましたね。その歩くスピードっていうものと、この車椅子を押しているスピードっていうのは違うし、例えば歩いている人と車椅子の人で、例えばそのスピードが一緒だとしても、車椅子に乗ってる方が来られてるんだなとか、例えば、松葉杖ついてる方が来られてるんだってことが AI がカメラでですね、画像認識することによって、あ、これ良くないなと思ったらですね、ちょっとですね、その自動ドアのですね、スピードを変えるっていうこともできるし、ちょっとここはですね、警戒してね、ずっと開けといた方がいいかなとかっていうことができたりするので、まあ、このね、画像認識技術っていうのは、やっぱ本当人間に優しいなっていうこともね、たくさんあるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。こんなのも入ってきてました。あとはですね、将棋の試合の中ですね、その、勝率をですね、表示するようになったっていうニュースがあるんですけど、その AI が判断して、今の、手では勝率は、90% になりましたとかね、いうものがあるんだけど、これもね、いいニュースだなと思っています。今まで解説者がどちら側が有利ですねとか言ってるんだけど、まあ、ひろゆきね、の言葉を引用すればですね、それってあなたの感想ですよねっていうやつで、あなたの感想で、その、一般ね、国民に向かってですね、公衆の電波ですね、言うなって話ですね。まあこういうことがですね、ちゃんと平等に判断するし、でもこの解説が面白いから、その人の話を聞くっていうのはあるのかなっていうことで、いい、面白いニュースだなというふうに思いました。はい、ということでですね、今月のニュースを紹介しました。また来月お会いしましょう。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた。